皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本です。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、馬淵さんお帰りなさい。
ありがとうございます。皆さんご迷惑おかけしました。
大変でした。
コロナから復活、結構しんどかった。
いや、そうですか。今のコロナってどんな感じなんですか。
とにかく熱が、高熱がすごい長く出ます。40度近い熱が出てしんどいので、皆様もね、お気をつけください。
ゲッソリしてる。
ゲッソリして
る。また一回り小
さく。声大丈夫かな。
声は大丈夫、
大丈夫、出てますか。ちょっとまだね、喉がやられてます。
大変だよ。インフルも流行ってるみたいですね。
そうなんですよね。
ここでインフルになったらマジやべえから気をつけてください。
2つ重なることもあるみたいですけど、
やばいね。
それはちょっと辛すぎるので予防しましょう。
検査でそれぞれ出るってことですよね。
そうですよね。怖すぎます。
怖いです。
ダブルですね。じゃあ薬何飲んだらいいか分かんなくなるよね。
そうですよね。
とりあえずタミフルもみたいな順番とかはね、ありそうだ
ね。ここまで、まあ、未知のウイルスみたいな感じでしたから、対処法がいまだに私もよく分かってないんですけれども、
新井さんもなりましたもんね。
なりました、ちょうど1年くらい前にだったので、ね、来年は坂本さんですかね。
無症状になってるんじゃないかな、
強いな。
なのでここまで無症状で過ごすことができている方は本当にラッキーですよね。
そうですね、ラッキーです。
何らかの後遺症も、ね、ある方で大変みたいだからね。
味覚とかどうですか。
味覚は大丈夫でした。
あ、よかったですね。
1年ぐらい味覚ない人もね、いらっしゃるような。
嗅覚とかも言いますよね。
そうです。
この多分無症状になってんすよね。抜け毛とかもあるじゃないですか。最近やべえんすよ、ね。
え、本当？
意外となんか返しが難しいボケをしてしまって、すいませんでした。そう、最初より行こうか。
いや、いろいろ言われてますけど、どこまでがそのコロナの影響なのか、コロナのせいにしているのか難しいですよね。私が噛むのもそのせいかも。
そうなの。そうなの。いや、コロナで舌が伸びましたみたいな、そんな話。いつもと違いますみたいな。
そうかもしれないです。はい、ちょっと都合の悪いことは未知のウイルスのせいにして、
俺の髪の毛と
かぶせてくるの全然大丈夫じゃないですか、はい、もう本当にねもうリスナーの皆さん笑ってるんですかね、このね3人の雰囲気ね、2週間ぶりですから、はい、という感じで今週も元気に、馬淵さんもね、やっと復活されましたから、コメントでもチャットで皆さん心配されてました、
ありがとうございます。
馬ちゃん頑張れ、
頑張ります。
声が、はい、ありましたから、
早
く連れて我々もほっとしたところではあります。さて、東京虎ノ門、先ほど30分くらい前ですかね、ちょっと風と雨と、
すごかった
ね、は
い、台風かなと思うぐらい風がね、
湿気もやばいしね、あ、これ台風来たみたいな、そう、テンパでやばいですよ、ね、
毎回髪をちゃんと巻いてきてるのに、ここにたどり着くまでに落ちる、
ね、そうなんですね、爆発しちゃう、
爆発します、今日もね、ちょっとなんかくしゃくしゃしながらお送りしていきます。
YouTube なんかメイクは入らんからなとか言いながら、
そう、はい、
テレビ局じゃないですかね、はい、
で今日この後も、明日も東京はちょっと曇り雨みたいな予報なので、この後もね、雨足強くなるところあるかもしれません。お帰りとね、雨が被る方はお気をつけください。さあ、そんな感じで今日は元気にね、3人でお送りしていきます。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では、日経平均株価は3日続落して引けています。 FOMC は事前の予想通り通過したものの、アメリカの金融引き締めの長期化懸念が強まり、終始リスクオンの展開となりました。特に東京市場では国内長期金利の上昇がグロース株への売りを強め、全体指数を押し下げる格好となりました。さて、このあたりの背景なども含めてお話しいただきます。
はい、まあそうですね、もうFOMC を経て、米国株、米国債がですね、また金利上昇したんですけど、まあ一応据え置きという結果ではあったんですが、年内に追加利上げはあるだろうという方はかなり勝つと、
そうですね、
いうことで、まあもう一回の利上げを急遽織り込むような、動きになっていますと。まあ債券金利上昇の、円安というような、まあ、形かなと思うんですけど、まあその辺含めて馬渕さんと一緒に、はい、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
まあ、今のお話で2年債の国債の利回りが、ね、5% 超えてくるとか、ね、うん、ね、このあたりが日本の、ね、グロース市場にダメージを与えているという状況ですが、うんうん、経済指標を見ておくと、まあ公共業生産指数とかミシガン大学の消費者信頼感指数とかいろいろありましたけれども、うん、このあたりはもうほとんど、まあ、材料視されず、見ておくべきことは住宅関連の数字が、まあ、強い状況が続いているということは一応確認しておいて、うんうん、昨日の FOMC ですね、はい、まずはまあ利上げを見送ったんだけれども、内容としてはタカ派的な内容に、まあ、マーケットを捉えたということですよね、うんうんうん、で今坂本さんがおっしゃっていただいた通り、あと1回11月にまあ利上げがあるんじゃないかということと、あとは利下げの時期が結構後ろ倒しになりそうですよね、
もうなんか来年年じゃないみたいな
ことですよね、
はい、出てきてます
か、ね、まあ、あったとしても、うん、ほとんど利下げの幅がちっちゃいということなんで、うんうんうんうん、そうなると 5% 超えの金利の状況が結構長い状況続きますよね。
いつも言うように住宅のローンはいくらになるんですかみたいな、まあ、話ですよね、うん、はい、
でこのあたりを受けて、まあ、あの株安ドル高になっているわけなんですが、でもこの動きを受けても、まあ、軟着陸ソフトランディングするだろうということの大方の見方は変わっていないという、うん、そういう状況ではありますよね、はい、
うん、
あとやっぱりインフレがちゃんと抑え込まれるかどうかが結構問題ですよね。そうそうそう、ま
あ、今のところ順当には来てると思うんですけど、無理なく、ね、米国は、
うんうん、なのでまあ、原油価格が上昇してきたこととか、うん、あとアメリカの全米自動車のところでストが、うん、ストライキが起きているので、はいはい、まあ、賃金上昇の圧力からインフレが下がりにくいとか、うん、いろんな懸念材料が今出てきてますよね、うん、でこうした中で次のスライドで、うん、9月時点の FOMC のメンバーの見通しがまあ出揃ったので、うん、一応一覧にしてこちら持ってきましたと、はい、GDP の成長率は今回 2.1 に引き上げられていますし、まあ、長期の見通しとして 1.8 になりそうだというゴールはまあ見えています。あと失業率に関しては、今年は 3.8 だけど来年は 4.1 に上がるだろうということと、物価見通しもまあなんとか 2% に抑え込んでいくだろうというふうな見通しも出てきていますので、基本的にあのフィリップス曲線の範囲の中で政策を作ってるんだろうなってことは分かりますよね。分かる。
フィリップス曲線分かる、みんな。
物価上昇率、はい、そうですね、インフレをまあ抑え込むときにある程度失業率は高まって仕方ないので、うん、それもまあ織り込まれるような数字にはなってます、
ね。ご説明ありがとうございました。うん、はい。まあそうなんですよね。だからまあでも実際この数字が実際出てきた場合って、うん、意外と低成長だなって思っちゃう。そうですいますよね。そうだ、日本やないかみたいな話ですよ。
ですからね、
そうそうそう。日本やないかみたいな話で、これでいいのかっていう話も出てきますよね。だから今までなんか物価を抑えるっていう話と、まあ緩やかな物価上昇は一応 2% 以上だと僕は思ってたんですよ。米国としては、はいはい、まあだからまあそこはまあクリアしているものをですね。いやでも GDP の成長ってこれで許されるのかなっていうのはちょっと。分かんないですよ ね。
だから、うんうん、物価上昇率は2025年で 2.2 だけど、うんうん、GDP の成長は 1.8
と、そうなんですよ、
逆転してますね。
そうそう、で、まあ、数字だけで話すのはあれなんですけど、うん、いやでもいいのかって思いますけどね。今までだったらこんなことなかったよねって思いますし、成長段階なかったわけじゃなくて、まあ、許されなかったなと思いますし、
うん、生活が苦しくなりそうですよね。
もう生活も当然苦しいし、まあ、失業率はここで十分、まあ、アメリカとしては普通だと思うんですけど、うんうん、まあ、あれ物価を抑えられれば上昇抑えられれば許されるのかな、
ね、だから急に、だから2024年には一応 FF 金利 5.1 だけど、うん、25年は 3.9 だから、
そこ
結構飛びますよね。
そこよ、
怖いわ。
許されるんかって話だよ ね、 ね、
う
ん、
怖 本当で急ピッチに利下げするのかな。
いやでもどうだろう、 3% 以下ってだって今までさ 3% 以下って米国ってあんまなかったじゃないですか、うんうん、でずっと利下げしてるけど 3% って、お 3% 以下になったかついにみたいなのがもう10年ちょっと前、ね、だ意外と結構それが普通だったんですけど、うん、だから今が異常論っていうのはまあ当然あるんだけど、なんかね、すごい長く見てる人からすると 3% 以下って本当サクッとくるのかみたいな感じですけど、まあどうなんだろうね、
うん、ちょっとねここ行ってみないとわからないですけど、うん、まあでも一応出口にはいずれ向かうだろうっていうことは見えてることですね、
うんはい、そうですね、はい、もちろん。だから入り口というのは、から金利上昇を一服と、前はあれか、物価が一番なんですかね、考え方したら、物価の、まあ、落ち着きが一番っていうところなんですかね、はい、
2024年から25年、そして25年から26年の金利、ここのジャンプっていうか、うん、どういう、 こう世の中になっちゃうんですかね。
急ピッチで利下げをするっていうイメージにはなってますけど、できるのかなっていうね。
でもこれ、ちぐはぐすぎるよね。だってさ、まあこれちょっと YouTube 見てる人に見てほしいんだけど、だってさ、金利下げるとかある程度景気悪くなってるはずじゃないですか。そのおかげで、まあ、物価が落ち着いて 2% になって、うん、でだから GDP も成長しそんなにしてなくてみたいになって、うん、で失業率が上がらんっていうのはどういうことですかっていう話、ね、だから多分ね、もう本当に、ね、神の手じゃないか、超神の手みたいなのが出てきて、うん、まあ、もうかなり細かくですね、緻密にですね、まあ、政策を取っていくんじゃないですか。マーケットとめちゃめちゃ対話してですね、う
ん、
っていう。
だから坂本さん、今失業率が上がらんのはなんでやっていうので、うん、だから、うん、フィリップス曲線は死を迎えてるんじゃないかってことを、
うん、向こうを
また見出してて、うん、ちょっとその点を突かれてるんですよね、
う
ん、今ね。
そうだから、うん、じゃあさ、企業業績どうなのって話考えると、うん、まあ横ばいぐらいではいけるんじゃないっていう、金利が下がってくれればまだ増益はあると思うし、うん、だから、まあ、公的に頼らないような形でいければいい。 GDP もどうなんだろうね、公的ってどのぐらい出てくるのかな。でももう次の政でもさ、これ次の政権になってだいぶ変わりますよね。
そうですね、選挙が来年にありますから、ガラッと、
うん、だからまあ意外とこれだけで本当に将来を見越すっていうのは難しいなとは思いますね、はい、
これで横ばいだったら企業業績、うん、まあよしと交換されるっていうレベルの話ですか、この表から見ると、
うん、企業業績が金利下がれば当然いいと思うんだけど、うん、物価が抑えられるのも当然いいことだと思うんだけど、うん、
これで業績が横ばいだったら、
まあ、株に対してはフェーバーだと思いますけどね、うんうん、
さあそれでは日本の話題に参りましょう、は
い、日本もいろいろありましたけど、うん、まあ、個人の金融資産が、ね、2000兆円超えましたっていう話題もあったので、うん、やっぱりね、投資がより一般的にこれからなっていくんだろうなっていう、うん、まあ中で
その2000兆円あれば日本の上場株買えますからね。
そうですよね、
大体、
うん、
多分、うん、
でそうした中で、まあ、三井住友が個人の米ドルの定期預金の金利を 5.3 に、
これ確か超低かったんだよね、うん、今までベースが
現状 0.01 なんで 5.3 に上げて話題になってましたけど、日本じゃないからね、
だし今更上げんなかった話じゃないですか。ずっと上げてから
今までなかったんかいっていう、
これ逆に考えたらものすげえ恐ろしい話で、米ドルがいいっすよと、これからめちゃめちゃ円安になるから、うん、とりあえずドルに変えといてくださいと。
怖いわ、
定期預金で 0.01% あって普通の普通預金よりは全然これ金利いいんですよと、あそうじゃあ入れといてとか言ったら、これ直で証券会社行って米ドル MMF とか買っとったら すげえその金利ついとったみたいなことを平気でやっとったんかっていう話になるから、これやばいんじゃねえかと思うんですよ僕は、
こんな一気になんてことあるんですね。
いや、やろうって話になっただけで、本当はだからさ、ちゃんとその時の相場を見て、まあ、金利が上がったらスライドさせてっていうのは普通だし、はい、まあ、MMF だってそうやって動いてたわけですから、いや恐ろしいなと思いますけど ね、うん、
ね、日本にも波及するのかって言われてますけど、まあ、ちょっと考えまだにくいですね。
そうで金利も上がったからこれまた上げなくていいのかって俺は言っちゃうけどな、
ね、うん、そうですよね。だから明日ね、うん、そして金曜日ね、
そう
あの日銀の総裁の、
ね、
政策決定会合があるので、そこがちょっと今週は山バックですね。
そうね、うん、日本のちょっと物価の動きをどう見てるかっていうのが気になりますよね。
そうですね、ちょっと会見しっかり見たいと思います、う
ん、あといっぱいさ、ちょっとさ、 まあ、金融緩和が前倒しにみんな見てますからね、うん、それをさらに前倒すってことはもう多分ないと思うの で、ね、だから後ろ倒しになったらおおってまた円安みたいなのもあるの で、ね、ちょっと注目本当にしたいです。
早期の ね、あの修正みたいな観測が出ちゃったので、うん、かなり注目集まってますね、うん、今回の
織り込まれてるからね。だって10年債なんか 0.75 近くまで行っちゃってるから、うん、それはもうなんか織り込まれちゃってる気はするんですけど ね、はい、うん。
さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。
さあ先週一旦ポジションを、ね、
はい、ミスったな、まあ、まあ結果論実はミスってるんだけど、はい、まあ往生際が悪い人はあと500円引っ張りになったが、うん、その人は良かったってなってるんだよ ね、
だ
ね、はい、
ただあの、うん、放送中は、まあ、3万3200円前後だったところから、うん、まあ、その後はスルスル上げたんですよね、うん、で翌朝には3万3600円にも到達したので、あ、これまた大当たりしてると、ね、思ったんですが、
こんな感じになってますけど、まあ、はい、米国のですね、金利がまだ上がる状況がまあ見えてきたんだったら、やっぱりまあ米国株下がるし、うん、まあ、日本も、まあ、いずれ安さするけれど、うん、意外と反応がでかいなっていうのはちょっと、
ね、グロース関係ないですよね。
グロースはね、俺はね、なんか
おかしくないですか。
いや、もうなんかグロース買うな論にちょっと最近倒れてきて、まあ、IR をやってるのが非常に申し訳ないんだけど、
先週もそうおっしゃってました
か、ね、そうそう、はい、グロースはさ、だからなんだろう、まあ、僕の理論としてまだ高いというか、その成長してんのみたいな、グロース市場なのに、で、あの成長がさして、まあ、当然 M&A してるのもあるけど、売上だけ伸びて利益伸びてないところも許されないから、だからそれもあるし、
成長が求められますから、
ね、そう。でもう一点は、あの日本の内向きの仕事しかしてねえよな、うん、してないとこ多いよねっていう、まあ、成長するんだったらもういきなり世界に出てくれみたいなのも当然あるし、だそういう会社が PR が30倍と50倍つく称号がいただけると僕は思っていて、だからすごいニッチな仕事っていうのは当然あるけど、そのニッチが、まあ、5年後の PR がまあ100倍とかまで金についてるとすると、5年で成長したらそこでもうなんかその以上の成長、日本のパイは全部食い尽くして終わりますよっていうパターン多いから、まあ、必死でマンデーやるけど実際利益上がりませんってなるパターンの会社がすごい多くて、そうじゃなくて何もやってない会社もあるじゃないです か、 だからずっと業績が低迷してる会社もやっぱりあるわけで、ってなると、やっぱりなかなかグロース株っていうのは買いにくいなと、まあ、全体感としてね、まあ、ただその中でもやっぱり非常にまあ業績が良くなってる会社っていうのは、まあ、当然買えるわけだけど、うん、全体感がやっぱグロースって、みんな気づいちゃったんじゃないかなと思ってて、その成長実はできない相場で、逆にプライムの方が成長してるよねっていう、特に大型株、
大型株堅調ですからね、
だからそこはやっぱり世界で戦ってるんだもん、だって大型株は、うん、だからそっちの方がいいんじゃねっていう話になるし、まあね、昔のね、特に昔っつっても15年ぐらい前の新興相場とか、違うの15年ぐらい前かは、うん、外国人も買ってたからね、だからそれもまあ当然なんか大型株上の方しか買わんしってなってしまうので、でさ、下がコメントもあるけど、下がる時だけ釣り安しちゃうねっていうのはあるんで、
よく関係ないのにね、アメリカの金利と、
そう、ね、だからやっぱりアメリカが金利が高いと日本の金利も上がるのかっていうと、まあ、全く関係なくはないけど、まあ、一応一括りね、さっきも話しましたけど、金利、米国の金利が高いからグロースがダメなのかっていう話もあるしっていうのがあって、まあ、僕はまあその辺をなんかグロースの、まあ、内外の死みたいな話だけど、グロースの死なんじゃないかなと思ってて、まあ、そこを厳しく審判するような投資家がやっぱ増えてきたんじゃないかな、まあ、投資家も非常に、まあ、IR 見たりとか勉強会行ったりとかすごく頭が良くなってるんで、だからグロスは買えんわっていう風な判断に実はなってんじゃないかなともちょっと思ってて、だから投資家のレベルアップが実はこの、ね、マザーズが、まあ、できてから、まあ、30年じゃ25年ぐらい、ちょっとにはなると思うぐらいになると思うんですけど、まあ、そこがちょっとなんか、まあ、 日本のグロースはちょっと違うわみたいなふうに思った人がいて、うん、PR の調整がずっと続いているっていうのが現状かなと思うんですよ。まあ、ただその中でもね、まあ繰り返しじゃないけど個別が成長しているところはまあそれはそれでいいし、だから選球眼がめっちゃ厳しくなってるよねっていう、グロースだったらとりあえず買えみたいなのはもうないし、銘柄も増えすぎたしね。
うん、投資を始める初心者の方が多くなったから、うん、プライムのもの大型だから、まあ、安心というか知ってる会社だから買われてるのかなと思ってたんですけど、
あ、いや、まあ、いやプライムの業績がいいんだとりあえず特に上の方の、うんうん、やっぱ世界に合して戦っとるんですよ、うん、それはやっぱり評価されると思うし、うん、まああとは ROE だとかさ、まあ、あとは株主還元だとかさ、うん、言えるのってやっぱり大企業じゃないですか、
はい、
うん、だから意外とそれをプライムってやっぱ成長に全振りしたいから言えないし、なかなか難しいところあるよね。だからそこじゃないって、まあ、すごい長い話なんだけど、だからずっと下がってる理由って何って言われたら、やっぱり日本ってグロスに見切りつけちゃったんじゃないかなっていう、まあ、先週言った話はだからその SARS のバブルははじけたねと、だからそれはもう日本国内の仕事しかしてほぼしてないからっていう、まあ、そういう結論になって、まあ、ここは僕はラジオでもずっと3年前かな、コロナ始まったぐらいの頃からずっと指摘してて、まあ、SARS 銘柄を PSR で見るわみたいなむちゃくちゃな話があった時からずっとこれは一貫して言ってることなんで、まあ、それからずっとプライムってプライムとグロースって調子悪いよねっていうと、まあ、確かになっていうふうになるから、うん、なかなか、うん、まあ、なんか起爆剤というか、でもやっぱ個別化物色なんじゃないですかやっぱり、うん、プライムはそれに徹してほしい、プライムじゃない、ごめんなさい、グロースはねそれに徹してほしいなと思います。であとはもう IPO が値段が高すぎないことがやっぱ大事かなと思うんで、適切な値段つけていただいて最初からね、普通にゆっくり上がっていくようなものがあればまた盛り上がるかなとは思ってるんですけど、
うん、グロースが復活するのはどういうタイミングが考えられますか。
利下げに転じたらどうだろう、
それでも日本で調達するから、まあ、雰囲気はあるかもしれないですね、雰囲気はあると思う。でただ日本のその意外とグロース企業にお金貸してくれますかっていうと意外と難しいと思うんで、そこが特に金利が超高くなってしまいますからね、やっぱり、はい、だからでもそれもベースが上がったらもっと厳しいんだけどっていう話もありますけど、うん、
まあ、だからこのあたりの課題意識を国が感じて動くかどうか、ね、そうそうそうっていうくらいでしょうね、
うん、そうですね、政策の力の見せ所っていう感じの局面になってますね、はい、では戦略も含めてお話お願いします、
まあ、僕はあそこで買い物しましょうっつってちょっとダセーなと思ってるんだけど、
いやでも、
まあ、損はしてねえからなとりあえず、だからノーポジでとりあえずしばらく1週間見ようって下がったわけなんで、うん、
はい、
まあ、もうしばらく見るかとりあえず、うん、この流れを見てもうちょっとしたら買い入れるかもしれませんし、まあ、もう1週間見よう、まあ、1回あんだけずっと持ってて外したからしばらく外しててもいいのかなとも思ってますんで、うん、だからまあもうちょっと、はい、あの様子見ていきたいなと、まあ、ただ強気ではありますよ、
うん、
この水準ぐらいもうちょっと下でも、うん、っていうか、まあ、そこはやっぱり業績の、ね、情報修正の期待は、まあ、ずっと残ってますから、今年は特に日本いいと思いますし、四季報予想でもこの前四季報プロ500見たんですけど、うん、2桁乗ってましたからね今期の業績、うん、来期も2桁弱ぐらいだし、まあ、僕も 10% ずつぐらいの本気来期の成長あると思ってるんで、まあ、そう考えると日本株ってダメじゃないよね、まあ、まあインデックスだから大型になっちゃいますけどね、はい、と思ってるなと。で、まあ、個別株戦略っていうの話もしてましたけど、やっぱりまあ僕もいつもねこの、ラジオでお話してるように、プライム中心だよねっていう話は間違いなかったかなと思いますけどね、
はい、うん、あとはですね、新登場したラッセル2000ですとか、うん、銀の ETF、 プラチナの ETF の、うん、まあ、現在の状況ですとか戦略って今考えられるものはあります。
いや、ちょっと銀やってみてえなと思うんですけどね、坂本
さん銀お好きですよね。
いや、銀って自分で買うぐらい好きなんですよ、うん、最近も全然ですけど、うん、昔いつかな、もう10年ぐらい前かな、もう10年弱ぐらいかな、まあ、銀が異様に安いなと思った時って インゴットを買いに行ったんですよ、うん、で一つがね200万弱ぐらいでインゴットを買えて30キロ、
うん、
で それを、まあ、2つぐらい俺買ったんですけど、これって1個30キロだから泥棒とか持ってきねえよなと思ってて
無理ですね、腰やっちゃいます、ね、
そうそう、でも床が抜けるかもしんねえっていう、そのほうがちょっと怖くなってきて、うん、これ以上は買わないで
いくつか
買わないで、そうそうそう、妻に言われて、うん、これ以上銀買わないでって言われて
これそうそう、しかも
盗まれたらどうするのって言われて、いやでもこれ1個30キロだからこれ2つ持っていくやついたら拍手だろうとか、そういう話です。
本当ですね、 やれるもんならやってみてっていう感じです。
そ う, そ, う、
ね、
そうなんだよ、だから意外と銀を大量に持ってるってことは意外とパクられんかもしれんなっていう話で、もただね、銀、まあ、皆さんは金のイメージあるわけです、うん、
はい、
金はすごくね、このなんだろう、綺麗じゃないですか、うん、こういった文鎮代わりに使ってる人とかいるわけじゃないですか、はい、金の100
グラムそんな人います。
いるこの前先輩家に前遊びに行ったら、はい、なんか机の上にボコッて輝くものがあって、それこれなんですか、どう、これ金だと文鎮使っとるやって言ってて、
本物の金
でもまあ今だと100グラムで100万ですからね、あ、まあ、まあそんなもんですけど、当時もっと安くて、で銀はそういう感じで、その銀塊ってすげえ、金塊のあのでけえのがあるかと思ったら、めっちゃ汚いからね、意外とくすんでんすよ。
錆びるもんね、
錆びるからくすんでるし、ね、磨いたらさ、なんか軽くなっちゃうかもしれないからさもうなんかそのままのわけでめっちゃ汚いんすよ。そうだからね、意外とワクワクしないよねっていうのがあるから、だからもう家にあるのも大変なんで、
レンガみたいに、
もうそうレバレッジもかかるし、はい、あの送り株365でやりましょうっていう、まあ、そういう話なんですよ、
ね、は
い、で、まあ、そんな感じで先週めちゃめちゃその、非常に好評だったので、真内さんいないでクイズをね、
荒井
さん出
した
んです
よ、う
ん、
でクイズ出してマニアックすぎですよってぶち切れて慣れてしまったんで、はい、今日はね荒井さんからクイズを出してもらいましょう。
そのパターン来ましたか。全く私聞いてないですからね、
うん、そうそうそう俺も聞いてないからね
どうしようかな。
うん、このバタついてる荒井くんが可愛いんだよな。
ラッセル2000銀、そしてプラチナがクリックに上場しましたけれども、うんうん、
9月11日だろうと
か、
ね、そうです、違う、それ先週の答えでした、
はい、ラッセル2000は何でしょうか、うん、銀とプラチナはどの、方式でしょうか。
方式、方式もうめんどくせえがラッセル2000はどういう指数だけにしろぜ、
はい、ラッセル2000はどういう指数でしょうか。
あ、誰、俺、まあ、俺マブイさん、
坂本さんです。
あ、これは米国の国家高もの指数だよ
はい、うん、すぐ答えられちゃった。
そうで、なんか、うん、小和田かも
です
。
はい、そうです。
で、だから、な、日本で言ったら何になるのかな。まあ、スモールなのか、うん、トピックススモールなのか、うん、まあ、マザーズしたら2000もねえもんな。トピックススモールのイメージかなとは思うんですけどね、うん。
2000ってすごいですよね。すごい数ですよね。
うん、だから、うん、ラッセル3000指数のうちの2000の小型株で構成されていると。うん、で、構成の時価総額合わせてラッセル3000で 8% なんで、やっぱり小型株なんですね。うん、はい、1986年12月31日を基準日としておると。
どういう時に値が動くんですか。
ああ、基本はだからこれは本当に小型株だから、成長株も含めて小型株だから、やっぱり金利が低い時にやっぱり活況になるし、うん、今は逆に厳しい指数だよねっていうのはありますね、うん、はい、
じゃあ利下げに向かっていく、うん、来年に向かって注目、
ね、あ、そう、注目してもいいかなと僕は、はい、
じゃあ仕込み時だったりします。
そういうことだよね、
はい、
うんうん、
今買っちゃってもいいんですか。
まあそうね、意外といいかもね、うん、
難しい、ちょっと私としては未知の指数なので、うん、恐る恐るちょっとチャートを眺めておこうかなと思うんですけど、
ね、
はい、ラッセル2000が CFD で、うん、銀とプラチナが ETF ということですね、ETF、 ね、はい、はい、ということで、あんまり私クイズ出すの得意じゃない
いやいや全然、無茶ぶりに耐える荒井さんを見たかった
わたわたするのを楽しまれてしまい
ます。かまずによく、はいはい、帰還されて素晴らしいと思います。
はい、ということで、今日私が出題したといいますか、喋った、はい、クイズは、はい、ちょっとめちゃくちゃだったんですけれども、岡さんオンラインさんの、うん、サイト上ではクイズキャンペーン実施中ということで、今日のこれは問題とは関係ありませんが、皆さんが答えられるかどうか、いい感じの、うん、いいところをついているクイズが用意されているそうですので、はい、プレゼント
この後の CM で、はい、
はい、ぜひこの後の CM でお知らせございますので、ご注目いただければと思います、うん、皆さん答えられるでしょうか。ぜひチャレンジしてみてください。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。9月11日より 米国の代表的な小型株指数、ラッセル2000が新たに上場。これでニューヨークダウとナスダック100を合わせて3つの米国株指数が取引できるようになりました。岡三オンラインでは新規上場を記念して2000円のクオカードペイが当たるクイズキャンペーンを実施中です。クリック株365に関する簡単な3つのクイズに答えるだけ、どなたでも応募できます。締め切りは9月30日まで。キャンペーンの詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業インテグラル株式会社代表取締役松本博明さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬渕さんよろしくお願いします。はい、
松本さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松本さんは和菓子の伝統文化を世界に広げていく事業を、まあ、フランチャイズでも展開されていてもうすでに売上高は3億円を達成という、はい、すごいですよね。
ありがとうございます。
どういうふうな事業なんでしょうか。
はい、私どもはですね、うん、伝統的な和菓子を扱う春日井吉野という業態並びにですね、昨年には和洋折衷の宗寿郎という、はい、2つのブランドを展開しております。はい、
和菓子いいですよね。最近ねコンビニとかでも和菓子めちゃくちゃ見かけるようなと大好きな
ので冷凍のさ、うん、スイーツ店がめっちゃあってさ、っていう話がめっちゃ僕タイムリーなんですけど、いや自分で、まあ、岐阜とかにあるんですよ、うん、冷凍餃子屋みたいな。それをちょっとリブランドしたいなとか、うん、あとはコストコの再販店とかやってるんで、うん、そこに冷凍ショーケース置きたいなとかあってて、うん、いやすっげえその仕入れ先探してるんですけど、はい、いやめちゃめちゃ今日はちょっと楽しみにお話を伺いたいんですけど
技術も上がっております。
おいいですね。創業の、はい、きっかけからお伺いしていきたいんですけど、はい、お願いします。
ありがとうございます。私実はですね以前大手の居酒屋に勤めておりました。で自分でですねフランチャイズなのか、居酒屋を何か運営しようと思ってた矢先にですね、たまたま僕もともと和菓子嫌いだったんですけど、たまたまですね食べた和菓子がものすごく美味しくて、で、あ、なんだこの商品はっていうところと、であとはその空間提供業を居酒屋時代はずっとやってましたので目の前で満足度を上げるってことをやってたんですけど、こういった家に帰ってからの団らんを生み出す商品っていうのでビビッときまして、もうそれでもう和菓子で起業しようと決めまして、はい、で老舗の和菓子屋さんの門を叩いて販売させていただくところから、はい、2014年からスタートしたっていうところですね。
あんこが食べれなかったけれども美味しくて食べれちゃったと、
はい、3つ食べちゃいました。
目覚めちゃったんです、
ね、目覚めちゃいましたね。
そこから事業を起こされてすごいですね。
そうなんです。
意外とこう苦手だった方が転換した時って愛情が ね、すごくね、熱が高まりますよね。はい、でもう先ほどね売上3億円なんていうお話もありましたけれども、今フランチャイズの店舗は何店ぐらいあるんでしょうか。
ありがとうございます。 FC に関しましては、今まだ1店舗なんですけれども、フランチャイズで加盟したいという希望の方ですね、今10社さんほどお待ちいただいている状態です。で3億円の売り上げっていうのもなんですけれども、ちょっと製造キャパが決まってしまってたので、ここでちょっと止まってたっていうところで、
むしろ
そうなんです。
もっといけたと、
は
い、すごい
っていうところでですね、やはり文化ですのでっていうところでした。はい、
ホームページ見てるんですけど、めっちゃ美味しそうです。美味
しそうですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これってそのフランチャイズの方は店舗を構えて販売されるけれども、はい、製造は御社が、
もう弊社でやります。
あ、そういう関係性なんですね。
はい、弊社の工場もありますし、うん、はい、アライアンスの工場もありますので、はい、もう製造体制は整いましたので、
今後じゃあ何店舗ぐらいにこの店舗を増やしたいとかありますか。
は
い、
はい、まず直近に関しましては、うん、この1年2年というところではまずこの、希望されている方、8社ほどの内製化というところは考えております。で弊社はですね2030年までに、140店舗の、国内のフランチャイズというところは目指しております。
すごい規模ですね。
はい、
今あれですね、春日井はあの愛知のあの春日井の春日井なんですね。
そうです、愛知の春日井です。はい、そうなんです。
はい、会社の所在地があの愛知県春日井市の味吉白山町って味美しい白い山町って
書いてあるんです。最初読めなかったですね。
何作ってるってこういう地名なんですか。なんかお菓子工場とかあるんですか。あの普通の、はい、
はい、工場も、うん、あの結構周りにはですね何個かあったりするんですけど、洋菓子工場があったりとか、結構あの春日井と小牧市っていうのが近くてですね、そのあたりは結構工場も、はい、多いです。
地名からね、美味しいお菓子が生み出されそうな感じは、ね、はい、ありましたけどね。
移動店舗も結構あるんですね。
そうです、あの私どもあの、はい、製造する前にですね2014年にその老舗の和菓子屋さんから商品供給していただいた際からですね、ずっと移動販売にはこだわってまして、
だいたい1日に4店以上ぐらいですかね、
はい、それ東海と、はい、関東を入れると今10件ほど現場は回っております。来月からは札幌始まるのでもっと広がっていきますね。
移動店で意外と、はい、売られてるんです
ね。そうですね、本当にいろんな企業様が支えてくださってます。
松本さん、この、まあ、和菓子のこうなんていうか潜在能力っていうかポテンシャル、はい、ポジションってどういうふうにお考えでしょうか。
はい、ありがとうございます。和菓子に関してはもう本当にいろんなポテンシャルがあると思っております。でまずですね、マーケットに関しても今4600億とか4000億後半とかって言われるんですけれども、実は5000億ぐらいあるんじゃないかと僕の方では思っております。っていうのもですね、最近ネオ和菓子が出てきたりとか、あのいろいろ ある中でですね、知らず知らずに和菓子食べてるってこともありますので、はい、で洋菓子に比べて比較的和菓子というのは脂質が少なくてですね、あの最近ではダイエット中のお客様とかサウナ上がりのお客様とかアスリート方にも人気です。でベジタリアンとかビーガン、グルテンフリーなどにも対応可能な、はい、商品だと思っております。はい、で今高齢化とかも、言われてるんですけれども、和菓子業界においてはもうむしろ追い風なのかなと、
そうですよね、
はい、いうふうに捉えてますね。はい、
どんどん好きになりますよね。なんか大人になるにつれて、
そうですね、ちょっと控えめの甘さとかがね、美味しいですからね。
はい、意外と本当に和だけじゃなくて意外とちょっと洋っぽい
アレンジ
で、わらび餅あったりとかするんですね。
うん、そうなんです。
はい、このクリームわらび餅っていうのがすごく気になって、
めっちゃ美味しそう
ですね。美味しそうなんですよ。はい、
そうなんです。
どういうものなんですか。はい、なんかあのスノードームみたいな見た目なんですけど、
そうです、プラスチックのケースなんですけど結構可愛く仕上がりまして、これが、あの弊社実はですね、あの総二郎を立ち上げる前に僕の同級生でもあるんですけれども、あのパティシエ、もうずっとケーキ職人をやってたパティシエをですね、内製化しました。で、あのはい、そこでですね、若い方にも手に取っていただきやすいあの和洋菓子を作るっていうところをコンセプトに、名古屋の高島屋さんで初めてテスト販売させていただいた商品です。すごく今人気で、もう受注生産が間に合ってない。
これすげえ、絶対仕入れたら売れるなと思ってました。
ありがとうございます。結構美味しいですよ。生クリームの中にあのわらび餅とフルーツを、
美味しそう、はい、絶対美味しい、はい、
わらび餅の中にもフルーツ練り込んでますので、
こだわりがたくさん詰まってますけれども、はい、うん、はい、あの今2ブランド自社の、はい、春日井吉野さん、そして総寿郎さんですけれども、はい、それぞれのブランドの特徴を教えてください。
はい、ありがとうございます。まず春日井吉野です。こちらは、コンセプトはですね、季節の訪れというところで、本当にお餅だったりとか、あんこというところでですね、伝統的な和菓子を、お客様に提供する業態です。はい、で総二郎に関しましては和洋折衷なんですけれども、うん、こちら先ほどのクリームわらび餅だったり、うん、はい、新しいお菓子を作ってます。こちらはですね、やはり若いお客様にですね、僕もそうだったんですけど、和菓子ってちょっとその障壁が高かったりとか、格式高いイメージが僕はありましたので、うん、あの気軽に取っていただきやすい和菓子への入り口というところで和洋折衷の、はい、
クッキーサンドとか、はい、和のカヌレとかも、
本当に和洋折衷ですね。
はい、和洋折衷です。
見た目もすごく可愛らしくて、手土産なんか
に、ね、いいですね、
はい、好まれそうですよね。
これはネットでも買えるんですか。
ネットで買えるものと買えないものが
あるんです。
そうか、
賞味期限もありますもんね。
はい、
ぜひ覗 覗いてみましょう、
は
い、
あともう一つピーナッツ餅っていうのが気になったんですけど、うん、これは中からとろーりピーナッツのクリームが出てくるんですか。
出てきます。
うわー美味しそう、
はい、外にはローストしたピーナッツがまぶしてありまして、
いやー美味しそうですね、
は
い、
結構美味しそうですね。
餅が得意なので安倍川餅っていう柔らかいお餅でピーナッツ餅を作っております。なんか、はい、大福は羽二重餅なんです
が、あーいいですね、
はい、スーパー銭湯で売ってるような、なんかありますよね、はい、なんか多分俺見たかも、
はい、あ本当ですか、はい、ありがとうございます。千葉出ております。
あやっぱりあこの止水のとこじゃないですか。
あ止水出てます。やった
そこだ俺食べた。
ありがとうございます。
めっちゃうまい、めっちゃうまい。
ありがとうございます。めっちゃうまいです
。めっちゃ止
水出てます。
でも坂本さん、はい、コラボビジネスでコラボしようとしている。
大福も美味しいですよね。美味しいんですよね。結構しっかり
して、はい、大福美味しいです。
そうそうそう。はい。はい、この食べてからこの来ていただくといいですね。
ちょっとぜひね。まあでも大注目になってますけれども、はい、ビジネスモデルとかマネタイズ改めて伺ってもいいですか。
あはい、ありがとうございます。まずですね、弊社はですね、大きく見ると和菓子の製造プラットフォームを構築していきます。はい、でマネタイズ方法としましては、まずはこの自社ブランドの、自社ブランドと、はい、フランチャイズ、はい、あとは OEM、ODM というところでですね、うん、はい、どんどんどんどんこの和菓子の参入者を支援することによって、うん、はい、キャパを上げていこうかなというところです。で、基本的には直営店舗、に関しては、催事も含めてですね、出張販売も含めて運営していこうというところですね。
坂本さんもご興味持たれましたけれども、はい、フランチャイズの方にどういう支援されるんでしょうか。
あ、はい、でこちらがですね、製造をベースにすることで、うん、今ですね、シェアドリソースっていう考え方が結構、うん、
シェアドリソース、
はい、うん、間接部門をシェアする流れですね、はい、でやっぱりこの和菓子を100個だけ仕入れたいなんて言われましても、結構その僕たちも仕入れ先が最初なかったりしたんですけれども、うん、このロットも、うん、皆さんでですね調整することもできますし、うん、製造だったりとか品質管理だったりとか、うん、あとは流通ですよね、うん、2024年問題とかもございますので、弊社のトラックで混在することによって5社分積み込むとかっていうところの支援も考えて、そういった形でですね、和菓子のこのプラットフォームを、製造プラットフォームを軸にですね、フランチャイジの方でも OEM の方でも ODM の方でも、はい、ご支援していこうかなと思ってます。
で
もちろんフランチャイズの運営のオペレーションだったりとか、あとはその僕がこの和菓子事業をやる中でですね、補助金とかも結構困りましたので、今結構強力なアライアンス先がありますので、もう和菓子に関しての補助金だったりはもうその人に任せるみたいな形で、そうフランチャイズの方には、はい、もう本当に販売に集中していただけるような環境を構築しようと思っております。
いや整って
そうですね、はい、じゃあ最後に今後の展開について教えてください。
はい、私どもですね、大真面目にビジョンがですね、世界中で和菓子が食べられていることを目指しております、はい、ゴールをも世界に和菓子を広げることなんですけれども、まず直近の KPI としまして、今期ですね、今年、もう、ほぼほぼ完了したんですけれども、供給体制です、3億円以上供給できなかったんですけれども、こちらがもう20億円ぐらいまでは供給できる製造体制を、
もう一応置きた
いです、はい、ありがとうございます、はい、整えましたので、はい、でここによってその今お待ちいただいてた FC の方だったりとか、うん、新規参入者の方だったりとかっていうところをちょっとどんどん支援して、はい、お客様との出会いを増やしていきます。で来年に関しましてはもう海外にですね、輸出を始めようというところ でこちらも国内でそういったサービスを手掛けてらっしゃる会社さんだったりとか、あと海外に拠点を持つですね、百貨店さんなんかと連携して、もう来年には、和菓子のサブスクも含めてですね、はい、海外に売って出ようと考えております。
楽しみですね。
いや、フランチャイズに向けてのこの隙のないサポート体制というか、うんうん、どうやって培われたのかすごく、ね、気になりますね、はい、ということで、はい、ぜひ皆さんもお見かけする機会これからどんどん
増えますね、
はい、増えるかと思いますので、はい、ぜひ、春日井吉野、そして宗寿郎というね、2ブランドのお菓子食べてみてはいかがでしょうか、うん、私たちも試してみたいですね。
そうですね、ぜひ、
はい、ということで松本さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。 ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくりカブカブのコーナーです。坂本さん、お名刺交換
をこのさ、ダンヒルのさ、あの名刺入れがさ、命だったんですよ。そっから始まって
統合
そうそうそう、
パッチでのシンクロですね。
いや僕ね、いやだから食べたことあるんです、あったんですよっていう、うんうんうん、はい、どこだろう、止水のスーパー銭湯にこう、はい、入り口のところにこう出てるんですよ、店が、
す
ごいな。でなんかめっちゃうまそうだなと思って、これ帰るまでいますかとか、あ、いますいますみたいな感じで帰りに買って食べたんですけど、めっちゃ美味しかったんで。
その時は何を召し上がったんですか。
本当はピーナッツ餅と買って帰って、うんうん、大福をいただきまして非常に美味しかったです、
う
ん、はい、
うわー、いいです ね、 ね、今度
あの大人気になって
そうだ、味は全然もう本当美味しいので、ね、だから僕も自分の無人店に冷凍でおきたいっていうのもそんな話で
素晴らしい。 いや
これ意外とその仕入れ先って難しいんですよね、うん、その開示はされてないんで、一軒一軒当たっていけますかとかいう地味な作業をずっとやってるんですけど、
冷凍もいけるとおっしゃってますから、
ね、あ、そうそうそう、だから、うん、冷凍のスイーツ店って、いやだってさ、冷凍のスイーツ店さ、三重のさ、四日市にある店がさ、なんか一月600万売れましたみたいな、マジかみたいな、
そんなに出るんですね。
いや初月だけだと思うけどね、はい、でもそんなところやりてよみたいな、うん、まあ、そのしかも箱あるしみたいな、そう話で、うん、そかそか、
いや事業家坂本さんの血が騒ぐ、
そうなんですね。いやこんな出会いがラジオやったらあんだなみたいな話ですよ、これ本当に。
素晴らしいですね、はい、またそちらも進捗ありましたら
教えてください
。
ぜひぜひ、あでもどうせまたね、東海地方は伺うんで、うん、お店行って食レポしたいと思います、うん、
ぜひお願いします。ラジオでのご報告お待ちしております、はい、ではですね、このコーナーでは、銘柄選別のポイント、注目セクター教えていただきます、はい、では坂本さんから。
はい、僕はですね、まあ、こういろんなね、その、まあ、切り口はあるんですけど、まあ、決算が近いので、まあ、ちょっと2級の決算、2月決算ですねの銘柄を、まあ、ちょっと探してみようかなと思います。2月決算というか、まあ、2月決算にありそうな、ありがちなセクターですね、まあ、そこをちょっと見たいなと思います。
はい、では馬淵さんは。
私は防災の観点からちょっと新しい銘柄を持ってきました。で、まあ、グロース、スタンダード厳しい中で、比較的スタンダードはまだ堅調というか、う
ん、
まあ、
全然
いい企業が多いので、
PR の修正だけでなんかいけんじゃんみたいな、
そんなんで、スタンダードの中で防災関連で利回りも高いというものをちょっと見つけてきたのでご紹介しています。
はい、というわけで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回っています。しゃべくりカブカブ、この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。馬淵さんね、お帰りなさいというコメントがたくさんありました。やっぱり3人がいいです。
ありがとうございます。
俺たちは嫌だと
まあ明言はしませんけれども坂本さんとの対話も楽しかったですけれどもね。はい、ということでね、あの3人でワイワイお送りしました。この後3人でご飯に行くの
そうだよ、そうだよ、はい、そうですね、今日ご飯会なんで3ヶ月に1回、
はい、楽しみです、はい、さあ、そのワイワイ感をね、引き続き YouTube タイムでもお楽しみいただきたいと思います。しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。